年末っていうことなんで1年間をねアップル振り返ってみようかとさらっとねあってまとめてみたんですよ、
うん、
で私のまとめなんで非常に雑なんですが、
うん、
まあ1月ですよ、うん、2012年の1月何から始まったかというと、うん、iBooks オーサーですよ、
うん、
覚えてますこれ
覚えてますよあれもかなりあの時だけ使い込みましたあの時だけ
今これみんな使ってる？ちゃんと
使ってないんじゃないかなこの間新しいそういえば iBooks をさ新しくなったんだよね
そう新しくなって
けど、うん、みんな気づいてないけど
振り返りもしていないというですね
振り返りもしてないなかなか難しいね、まあ、使う機会がないので
そうだね、うん、これ実際に使ってる人には非常に便利なあれなんでしょうが、まあ、教育と縁の薄いですね、
う
ん、
そうだね、
うん、私どうですね
文章書くぐらいなら喋らせろっていう
なかなかね、機会がなかった、うん、で、
うん、
次3月はね、
うん、
今では古くなった新しい iPad の発売ですよ、
うん、いやーこれ出た時は俺嬉しかったなiPad 3出た時はすごく嬉しかったわ
嬉しかったねレティーナね、
うん、レティーナになって大興奮で注文してみたけど ね
これはね
今となっちゃミニが欲しいっていう
ネーミングをね間違ったと思うんだ、うん、ここで新しい iPad ってしちゃった、ねうん、この時点でネーミング間違ったと思う
これさ考えてなかったのかな次のモデル出た時どうしようとか思ってなかったのかな新しかった iPad になるっていうのね
ダメじゃんこれ新しい iPad って、
ね、新しい iPad って古くなっても新しい iPad っていうね、うん、ネーミング
第67世代が出た時にでも第3代だけが
新しい新しかった iPad 新しい iPad だからねおかしいよねどうかがねあれだね119Mac ではもう新しい iPad のことは iPad 3と呼びます
それもうね番号で通していきますよね
そう番号で通していきます分かんないもんじゃないと、
うんうん、で6月にマウンテンラインを発表
発表これは WWDC でか
うん WWDC、
うん、
で MacBook Pro と MacBook Air を新しく刷新したと、
うん、そうこの時もかなりいろいろハードウェアがねノート型がドンドンドンと出てきてもうこの
これ興奮したもんね
今回の WWDC は興奮しましたね、はい、
朝方までどうすると、
う
ん、
そう
だ買うか買わないかと、
うん、この MacBook Pro 15インチのレティーナっていうのもやっぱり、うん衝撃的というかね
これインパクトあったもんね
出る出る言われてたから出るんだろうとは思ってたけどでもやっぱりいざ出てみるとねこれは大興奮ですね
うわーってなったもんねこれね
今年の WWDC は良かったうん、
うん、これは良かったでもすっかり煽られてね、
うん、
ここで買ったわけですよ
そう買いました俺も買いましたここでで
もこれ買ってよかったのとあとマウンテンライオンは個人的にはすごく好きなんだ、うんうん、
マウンテンライオンの発売が7月25日ですかね
そうだね、うん、ライオンよりも個人的にはマウンテンライオンの方が好きですね、う
ん、マウンテンライオンはねまあ俺はライオン飛ばしをしたんだけど、
うん、
マウンテンライオンは非常にいいと思います
なんかね親しみを感じていますよ、
うんうんうん、特に欠点がないっていうね
そうそうそうそう
すごく安定してる、
うん、安定してる、うん、だからすごく細かいところまで気を使って、うんで作ってきた感じがすごく作り込まれてる感じはしたね、
うん、そう毎回思うんだけど、はいまあ、スノーレパードの時も思ったし、うん、ライオン出た時はこれまだまだ発展途上かなって思ったけど、うんまあ、マウンテンライオンも思うんだけどもうこれ以上やることないんじゃないって思うんだけどね
そうだね、うん、そういう感じはしてるそれから9月に iPhone5 の発表して、うん、iOS6 の発表して、
うんうん、
で新しい iPod Touch とナノを発表したと、
うん
まあ、実際出たのはもうちょっと後だけどね
うん、
うんまあ、発表がここであったと、
うんうん、
で10月に新しい iMac の発表があって、
うん、
13インチ MacBook Pro のレティーナが発表になったと
で、うん、隠し玉というかメインの iPad mini を発表したと、
うん、そうだね、
うんうん、
でまあ11月に iPad mini が発売になったし、うん、あと、うん、iPad の第4世代か今言ったやつね、
うんうん、
それからあとね iTunes にね邦楽のアーティスト、
うん、あったね、うん、ソニーが
ソニーが加わって、うんまあ、解禁になったってことで追加されたっていうことをね、
うんうん、
販売が、
うんうん、
まあこんな流れで1年間ざっと来て、
うん、
でまあ確かにリークが多すぎてサプライズ的なもの少ないっていうことも今年は特徴としてあったと思うんだけど、
うん
一番印象的だったのは何秀樹教授的には
うーんそうだな一番印象的なのはやっぱり俺は MacBook Pro 15インチレティーナの発表かな、
うんうん、
やっぱりそこがやっぱり一番まあ WWDC が一番やっぱり面白かったっていうのはあるんだけど、
うんうんうんうん、
そこが一番興奮したとこかな俺は、
うんうん、
ただ年間通してここまで全部新しくしてくるかっていうのは、うん、まあ毎年やってたけどなんかいつものそのマイナーアップデートというよりは全部メジャーアップデートしてきたような感じがあって、
うんうんうんうん、
そこがびっくりだね今年は。
今年は怒涛のごとく新製品はこうね、うん、考えると発表してたよね。
そうだって一番最初の iPad だってまあ順当なバージョンアップかもしれないけどやっぱりレティーナを積んできてるっていうね、うん、もう、うん、革命まではいかないかもしれないけど、うん、ドーンとやっぱり乗せてきたわけだし
逆にこれさ、リークがなかったらさ、うん、ものすごい年になったかもしれないよね。
そうだよだって、
うん、
こんだけ出してきてんだよ今年、
うん、すごいよね、うん、
こん中で、まあ、俺がちょっとやっぱり気になったのはあ Mac Pro、
うん、
はどうするんだろうっていうのもあるし、
うん、うんうんうん
あとは MacBook Pro 17がなくなっちゃったっていうのもちょっと寂しいかなっていうのはあるんだけどね。まあ、この2つがちょっと気になってはいるところなんだけど、まあ、17ってもう出てこないのかな
と思うんだけどね、
まあ、17買うぐらいだったら iMac の20インチ省エってこと。
うん写真部の先輩で、
うん、
やっぱり持ち歩きで17をメインで使ってる方がいらっしゃるのよ、うんうんうん、MacBook Pro の、
うんうん
だからそういう人なんかだと17のニーズとかはやっぱり一部にはあるとは思うんだけど、うん、やっぱ一般的に大多数の人っていうのはどうなんだろうね、うん、17的なところっていうのはね、うん、
やっぱりあれなのかな販売台数的にもうなくてもいいっていう判断なのかな、うん、ここはね
かもしんないね、あとさ、うん、1年としてちょっと思ったんだけど、
うん、
iCloud もちょっとなんとかしてもらいたいな
と言っちゃったか確かに iCloud の安定性っていうのかな、
うん、まあフォトストリームなんか未だに不安定だしさ課題がすごい山積みだと思うんだよだから今後に期待っていうことでここをねちょっと気になって、うん、で今後はでもここ勝負でしょ
そうだよ iCloud が全てのサービスの中心になってくるんで、
うん
まあ、ここしっかりしてもらわないとね
ちょっと厳しいよね、うん、でさまあ、音楽サービスとかさクラウドサービスなんかもそうだけど、うん、Google とか Amazon の動きなんかすごい早いじゃん、
うんうん、
今さ、まあ、いろんなとことさ、うん、音楽サービスなんか、ま、あの Apple 交渉してたりとかしてると思うんだけど、
うん、
こういう交渉もタタタタってなるべく早く終わしてこのスピード感っていうかな、
うんうん、
これもすごい今後重要になってくんじゃないかなと思ってる。
そうだねこの iCloud がねしっかりしてくれないと、まあ、Apple も大変だとは思うんだけどね新しい製品出さないとやっぱり、うんていかないといけないっていうのもあるんだけど、まあ、サービスのねこれ、
うん
うん、充実っていうかそういうところをやっぱりちょっと頑張ってほしいな。
アップルってさ確実にやっぱりやっていくからさそれだけさ、うん、法的なこととかもクリアしながらやっていくから時間かかると思うんだけど、
うん、
ただ Google なんか結構本気出してきてるでしょ最近本当に
アップルと仲悪いから
いや仲悪いっていうかなんかやっぱり生き残ろうっていうのはすごい感じるよね、
うん、
で結構さこういう言い方すると失礼かもしれないけどずっこいじゃん、うん、アマゾンとかのグーグルなんてやり方がさグーグル
結構ほら投げ捨て的なとこあんじゃん
そう、うん、あのちょっとかちょっとかちょっとかちょっとやってっちゃうからさ、う
ん、でもグーグルってそういうイメージついちゃってから誰も文句言わないんだよね
そう、
もうね
失敗したらもうなかったような顔して涼しい顔しているところあるんだけど、ね、でもそれでも最近ちょっとねやつらも本気出してんだよ、
うんうん、
で iPhone がさ、
うん、
もう完成されてるって言えばそうなんだけど、
うん、
これ正直に自分の中の今気持ち的なものを喋るんだけど、
うん、
iPhone ってさ最初の頃出た時はすごいワクワクしたじゃん、
うんう
ん、で最近さ、
うん、
そんなに新しいことってもう完成に近いところに来てるせいなのかさ、
うん、
そんなに新しいことってないからさ、うん、そうワクワク感自体が正直ちょっとなくなっちゃってる、うんうん、
それはね
っていうところがすごいあるんだよ、うん、
あるあるある、
うん、この間アンドロイドの端末で、
うん、なんか触っちゃった
某端末で、
うん、
iPhone がじゃあ正直ワクワク感なくなってきて、うん、今後じゃあ Android なんかでそこまでね、うん、iPhone と本当にガチで勝負できるような Android の端末ってあるのかなっていうと、うん、今まではねなかったんだよ、うん、
ないね、
ぶっちゃけ
ないね、
ぶっちゃけなかったんだよ、
うん、
まあスクロールそれは引っかかったりとか
、うん、
指の方が先に動いて後からこうついてくるような感じっていうのは Android 端末と多かったりとかいろんな意味でちょっと iPhone にはまだ勝てねえ、うん、やっぱりそういうのあったんだよ、うん、
実際ね1世代も2世代もやっぱりちょっと遅れてきてるかなっていうのはあるよね確かに。
ところがね、うん、最近ね、
うん、
某端末を試しまして、
うん、Xperia あ、違う、ギャラクシ
ー。あのね、HTC のね、バタフライっていう端末があるんですよ。
名前が素敵ですね。
そう、うん、でもね、これね、ちょっとね、うん、衝撃をちょっと受けてしまったんですよ。
うん、欲しくなっちゃってんの。
ぶっちゃけね、ぶっちゃけね、アンドロイドもここまで来たのかと思ってしまったという。う
ん、おお、滑らか。
でね、いや、若干ね、まだね、うん、遅いんだよ、iPhone に比べて。うん、iPhone は指の動きと同時に動くんだよ、画面が。うんうん、だけど、若干、HTC のバタフライって遅れるんだよ、指の動きよりも後からついてくる、うん、若干だよ、本当の若干です。初期の頃からは比べ物にならないほど
速
いんだけど、
うん、iPhone がスッスッって動くところ、ぬめぬめって感じなの、どっちかっていうと。
ただね、
う
ん、それだけなんだよ。
おう、そこ以外は問題がないと。
それで、うん、この短期間でここまで来た Android っていうのを今後を考えた時に、うんうん、あれは脅威だわ
脅威だわ。
前
シャルちゃんあれだよね、うん、宣言したよね、ずっと iPhone を使い続けるって。
でね、でね、うん、とりあえず Apple で一番売れてる端末っつったら iPhone じゃん。
iPhone
で今後はね、うん、本当に大変な戦いになると思ったんだ、あの端末見た時に、うん、でも絶対負けないでいい製品を作ってほしいわけよ、うん、シャルちゃんは Apple の iPhone がすごく好きなのよ。
大好きだよね、
うん、だから、うん、大好きだから文句を言いながらも今後もずっと追いかけていきたいわけ、うん、これが本当の気持ちなんだけど、正直、うん、今んとこ満足はできるんだけど、でもワクワク感がすごくねちょっと減ってきてるっていうところもあるわけなんだよ、ぶっちゃけ。
さっきの話とちょっと矛盾するかもしれないんだけど、うん、俺もね今年1年間を見てて、
うん、
なんかいい製品は出てきてるんだけど、
うんうんうん、
なんか興奮できる製品っていうのがちょっとなかったなっていうのがあって、どれもなんか未来を感じさせてくれるものがなかったなっていう、
うんうんうん、
そこがちょっと寂しかったかな。そ
うだからね、うん、なんかね、ちょこっとここがね逆にね、うん、気になったんだよ今年1年間は。
そうそうそう、今年のアップルの出してきたっていうか、うん、動きを見てると、
うん、
ちょっと未来を見せてくれてないなっていう。アップルって今までずっと未来を見せてくれてた
で。そうなんで、うん、うわこれは想像もつかなかったなって、うんうん、まあそこを求めちゃうのはものすごく酷なことなのかもしれないんだけど、うん、だけどやっぱりなんかそういうものをさ、アップルに対してこうイメージ的に持ってる部分もあるんで、
うんう
ん、なんかねちょっとそこが寂しかったかなっていう、うんうん、でやっぱり Mac が売れてるって言ってもなんつっても、アップルの製品ってやっぱり iPhone とか iPad が牽引してってるとこってあるじゃん、
う
ん、やっぱり、
う
ん、あの窓口としてこう入りやすいわけじゃん、うんうん、そこがさ、
うんうん、
だから iPhone には本当に未来を感じさせる端末としてどこまでも負けないでね行ってもらいたいと、
そうだよ、
いうふうに思ってるわけなんだよ、
まあ、やっぱりアップルはさずっと今までもそうなんだけど予想外をね期待してるわけじゃん、そんなことやるのって。
そうなんだよ、うん、
でもそれがさ、うん、何年か後には一般化してんじゃん、アップルがやってくることってさ、
そうそうそう、
なんかそういうそんなことして大丈夫だろうみたいなものを期待しちゃうんだよね、うん、
まあさ、うん、今までここまでピークを迎えてきたわけだから、うん、だからずっとこれがさ一生 iPhone が独走するってことはないと思うんだよ、うんうん、で逆に言えばみんなが iPhone 離れしてさ今の、うんもう誰でも iPhone 使ってるって状態じゃなくなれば、それはそれで美味しいんだけど、
うんうん、
ね、うん、逆にね、おじいちゃんとおばあちゃんだけが iPhone を使う時代が来て、うん、女子高生とかがね、
うん、
JK とかがさ、
うん、
まだ iPhone 使ってんのって言われてもね、うんうん、死ぬまでね、私はね、iPhone 使い続ける頑固じじいになりたいわけですよ。
頑固じじいになりたいんだ。
頑固じじいにおいらはなりたい、三つおと。
なんだそれ。なんだそれ。
人間だもの三つおということで、うん、なっていきたいんだけど、
まあ
まあ、ものすごい年を取ってね、うん、近所の人に悪態ついて嫌われるお年寄りを目指している、うん、シャーロットタウン2012年冬ですよ。
あ、
うん、まあでもちょっと寂しかったな、うん、今年はそれだけはちょっと寂しかった。
でもこれね結構もう全てが完成されちゃってるっていうのがあるんだけどね、
うん、
もうこれ以上なかなかこっからイノベーションしていくっていうのは難しいのかなと思うんだよ、うん、デザインにしてもさ、うん、機能にしても、うん、だってパッと考えた時 iPhone にあと何欲しいよだって。
まあじゃあそれを次のコーナーで話そうか。
次のコーナーあるのか。じゃあさちょっとここで、うん、じゃあちょっと小休止ということで、ちょっと Facebook の119Mac の Facebook ページか、
あ、はいはい、
まあ、こっちの方でちょっとアンケート調査をさせていただきまして、今年買った製品というかね、ちょっとアンケート取ってみたんだけど、今年購入した iOS デバイスということで、119 Mac のページは280人いいねしてくれてるんですけども、
おーすげえ。
その中でも見てくれた人がですね、ここは740人見てくれまして、で投票もね、全部で何人だろう、100人ぐらいしてくれたのかな。
はあ、すげえ、どうした、
ね、びっくりだよね、で100票ぐらい全部であるんだけど、まあダントツ iPhone5 がもう、
あ、やっぱりな、
ダントツで、
ね、
45票ということでね。
お
で、まあ、シャロちゃんが気になる、iPad mini、これ20票入ってますよ。
お、そうなんだ、
でも新しかった iPad が27票、新しかった iPad ってやっぱり買った人多いんだろうな。
おー、なるほど。
だからもしこれが、順番が同じとか出る順番が変わってたら、多分ほとんどが iPad mini に流れてたんじゃないかな。
なるほどね。
俺みたいな人多いと思うんだよ、 iPad 買っちゃってるしなーって、まだ分割だしなーみたいなさ。
なるほど。
この辺がねちょっと面白いかなっては思った。でもなんだかんだ言ってやっぱり iPhone がダントツだね。
ダントツだね。だからそこ、まあ、ちょっと未来見せてくれ Apple。
あ、そんでさ、第4世代の iPad が意外と伸びなかった、
あ、やっぱりそうか。
やっぱりこの辺が物語ってるよね。
物語ってるね。
新しい iPad も実は買ってなかったら iPad mini に流れてるんじゃないかっていう、
ね、なるほどね。でも、まあ、さっきも言ったけど小さいのはね、やっぱ変な言い方なんだけど、日本人は細かくてちっちゃいものが好きよ
でも、iPhone じゃダメなんでしょうね。もう
iPhone と iPad だったら、ニュース読むとき iPhone 使う？
使わない。
だろ？だろ？それで答えさ。
やっぱり iPhone はね、まあ、BJ の言葉を借りるとコミュニケーターだね。
そうだよ。
電話をしたりメールをやったり、あと Twitter やったり Facebook やったりっていうツールにはすごくいいなって思う。
なんか一個しか持ってっちゃいけないって無人島に、言ったら iPhone 持ってくる。iPad mini じゃないだろ、それは。
iPhone だね、持ってくなら。でもスタバに行くんだったらどっち持ってくって言われたら iPad 持ってくる。
そうなんだ、まあ、そういうことなんだよ、
こんな結果が出ておりました、あと、
なるほどね。
まあ、もう一個ちょっとこっちあんまりその他はねそんなに伸びなかったんだけども、今年発表になった Mac で購入したものということでね、こちらの方は200人ぐらいの人が見てくれて、投票自体はまあ20票ぐらいしか入ってないんだけど、まあ、意外と MacBook Retina が15インチが、
なるほど
ということでしたね。これが 7票ということで、まあ、あとエアーが11が3、13が3ということで、まあこの辺はレティーナやっぱり強かったのかなっていう感じかな、今回はね、まあ、これもでも iMac が出てたら分かんないよって感じだけどね。このアンケートは俺は自分に言い聞かせるためのアンケートだからねあ、みんな同じこと思ってんじゃんみたいなさ多分もうレティーナ買っちゃったからiMac 買えねえんじゃんみたいなさそんな感じで、
あの、山形県の知り合いのとこをくるっと回ってお年玉くれって言って、それで大人になってからでもお年玉もらっちゃいけないっていうあれはないから、だから山形県で回ってそして iPad mini に買った方がいいよ、マジで10人ぐらい回れば、まあ、1人2000円として10人回れば2万円だから、
あと8800円ぶち込めばいいんだもんね。
ぶち込めばいいわけだから。
これ買えんじゃん、これ
買えんじゃんちょっと俺は番組やってっからiPad mini はどうしても必要なんだとiPad mini カンパ募金っていうのを募ればいいんだよ、山形県で。
これ誰か俺に貸してくんないかな1年間ぐらい使ってくださいっつってさねえ、
どうか、まあ、間違ってもこんな番組にはアップルのスポンサーはつかないから
まあ個人的にね誰かがこう買って使ってくださいってくれてもいい、くれてじゃない、お貸しいただければそれはそれでありがたいなと思いますけども
レンタル募集しておりますっていうことでね、
そんなら月100円で貸してくれる人がいれば
言ってんだよ月500円、あ、でもそうか1年間だったらあれだな、
まあ、それで貸してくれる人がいればね、まあ、ぜひ、
お願いしますということでね、
まあ、ツイッターでもいいですしどこにでもいいですので
ご応募お待ちしてます、
じゃあ後半あるの、まだ
後半あるんですよ、まあ、ここからですね、まあ、非常に突っ込 込んだ話ですよ、
うん、
毎年年末にあの未来の話をすることにしてんだ
あ、そうだった、
うん、この間シーテックジャパンに、ま、行った時に
あれでしょ、仕事の抜け出しってやつでしょ、
抜け出しで行った時に、うん、ものすごいテレビはやっぱりさ、うん、すごいんだよ、あの各社の発表っつうのは、
うん、
あでっかい画面でさ、
うん、
すごい綺麗なんだけど、あれでオカルト見たらすんげえ怖いぞマジで、
で なんでそっちに行くかない
や違う、プシューって飛び出してきて、でそれはいいんだけど、
うん、
そこにでっかくね、うん、新時代到来、うん、2K4K テレビとかって書いてあるわけだよ、
うんう
ん
う
ん、なんだそれ 2K4K ってなんだと2キモーター4キモーターとかそういう意味かとか言ってブツブツ言ってたんだけど、
うん、
そうじゃなくて、
うん、
ディスプレイのね高解像度、はい、
うん
うん、っていうものだっていうことなんですけど、
うん、
今のテレビってフル HD って言われてるやつだと、
うん、
ドット数1920の1080なんだってね、
そうだね、うん
うん、これの2倍、
うんうん、ほぼ2倍だね、うん、
2倍のドット数の、まあ、テレビのディスプレイっていうことで、まあ、縦が2倍で横が2倍だからトータルすると4倍か、
うん、
で3840×2160 ドットと、
うん、
このパネルを使ったモニターテレビが 2K、うん、4K テレビということらしいんですよ、
うん、シデックで覚えてきたのそれを、
そうです、
うん、
でなんでこんな話をしたかというと、
うん、
過去を見てみるとね、
うん、
テレビのディスプレイの技術に引っ張られて PC とか、
うん、
そういうディスプレイが変わってきたという歴史があるわけでございますよ、
うん
ね、
うん、
そうするとここを見ておくと今後の Mac とか PC のディスプレイの流れというものが想像できる部分があるということでございます。
それってレティーナ、
実はこの 3840×2160 ドットというのはレティーナよりも上なんだね、うん、
レティーナよりは上だけど考え方としては
そういうことなんです、うん、
だよね、
うん、でまあ、今レティーナが乗っかってるのは、
うん、
iPhone とか iPad とか MacBook Pro の15インチとかね、うん、まあ、小さいデバイスなわけだ、
うんうん、
で他の会社もタブレットとかウルトラブックとかってとにかく小さいのには乗っけてるけど、でも大画面っていうね、まあ、iMac だったりとか Mac Pro だったりとかっていうのはないよね、まだ ね、そこまでの高解像度っていうのは、
うん
うん、なんでかっていうと 4K とか 2K の安い価格で量産ができないんだってまだ、
うんうん、
ところがいっぱい出てきて低価格になればこれが使われる日っていう風になるわけなんだよね、
うんうんうん、
でこれね、あのものすごく高解像度になるとパネルに光が通りにくくなっちゃうんだ、要するに水等が濃くなるわけだから、
うんうん、
暗くなっちゃうわけなんだよね画面がね、うん、そうするとバックライト強く当てるしかなくなっちゃうじゃん、
うん、
そのバッテリーを食わずに高解像度ができるのが、うん、シャープのイグゾーさんなわけです。
今よく聞く、今ドキドキのシャープ
ドキドキのシャープさんなわけです、
うんうん、
でこのイグゾーさんのデカデカディスプレイ見たんだけど、
うん、
もうねすーげー綺麗だった。
そのシーテックで見てきたの？
見てきた、
うん、
レティーナより綺麗だった。しかも大画面のやつだよ、イグゾーさんのでっかいやつ、うん、涙が出るほど綺麗だったよ。
うんうんうん、
たださ、これさ、イグゾーさんってシャープが開発したんじゃないんだよ、一番最初に、
うん、
正確に言うと、これちょっと豆知識ね、うん、
豆知識、
うん、東京大学の細野秀夫教授って人がいいんだけど、うん、その人が発明したんだって、
うんうん、
で、まあ、この人がアモルファ酸化物半導体っていうものを作った、
うん、
これの一種なんだけど、
アモルファス半導体、
うん
うん、
で、これ特許はね、基本の特許っていうのは科学技術振興機構って JST っていうところが保有してるらしいんだよ、
うん、
で、ここが意外と柔軟な組織らしく、
うん、
意外とこの免許っていうか特許を海外の、うん、あの人たちとか会社とか、
うん、
あの国内の会社とか意外と柔軟にな
んか使っていいですよみたいな感じ、
使っていいですよみたいなことを言っちゃってるらしいんだよ。
お
で、シャープはこの発明したものを量産できるように確立したのがシャープなんだよ、
うんうんうんうん、
でイグゾーさんは商標権を取っていたんで、イグゾーはシャープのブランドにすることができたっていうことなんだよ、
うんうんうん、
で逆に言うとシャープぐらいしかこのイグゾーを量産できるところがないらしい、
うん、
他でもイグゾーの技術ってのは持ってるところはあるんだけど、
うん、
量産できないらしいんだよ。
うーん、
うん、なんで
とこだっけ、東芝かなんかも作るとこなんとかって言ってなかったっけ、
うん、言ってたね、で、イグゾっていうのは、うん、まあ頭文字だよ、インジウム、ガリウム、亜鉛、酸素っていう、
あ、人の名前じゃねえんだ、
人の名前じゃねえ、イグゾってよし、イグゾみたいな、
イグゾさんが
違うっつね、
作ったわけじゃねえんだ、
うん、この頭文字を取ってる、
うんうんうん、
で、なぜこんなことをつらつらと言ってきたかというと、うん、今日あたりね、うん、iPhone5S ですよ、
うん、
次期 iPhone は、うん、このイグゾーさんあたりが乗っかってくんじゃないのっていう噂がよいっぱい出てたわけで、うんうん、あとカラーバリエーション来るとか、
なんかイグゾーね、 iPhone5 の時イグゾー、うん、イグゾーじゃねえや、イグゾーがね乗ってくるんじゃないかとかっていう話
言われてたんですけど、これが 5S でいよいよ乗っかってくるんじゃないかって噂もあるし、
うんうん、イグゾーさんの最大の特徴っていうのは何になるわけ、
まあ、省電力で画面がものすごく綺麗、うん、
でレティーナ解像度がレティーナより上になる、
レティーナよりも上になってレティーナプラスと呼ばれてたりとか、うん、あとはスーパー HD って呼ばれたりするんだけど、うんうん、この 4K2K のディスプレイに限りなく近くなるんじゃないかっていうことなんですよ、
うんうんうん、
なんでね、今のレティーナを超えた世界に広がってくるわけ、うん、
それってすごいよな。
すごいよ。で、うん、今日シャープのホームページ見てたんだけど、うん、このイグゾーってさ、うん、ものすごく紙っぺらみたいに薄くできるらしいんだよ、将来的には。そうすると、うん、どういうことができるようになってくるかっていうと、イグゾーのね、作り出す、うん、未来っていうことなんだけど、うん、鏡あんじゃん、あの普通の女の人が見る鏡、
うんうん、
洗面所の鏡だよ、
うん、
あそこに紙みたいに薄くしたイグゾーさんを張り込んで、
うん、
でそこにタッチ、手でタッチすると、うん、体温が何度で、
うん、
それであの健康状態が何度でとかつって出たりとか、
うん、
あと子供がさ風邪ひいちゃって、うん、お布団に寝てるとそこの毛布が体温とか、うん、その脈拍とかその健康状態を、うん、イグゾーのパネルに映し出して、うん、そしてそれがベッドの頭のとこあるじゃん、あそこのところにカルテ、
うんうん、
カルテみたいに、うん、そのところにデータがパッと出てさ、うんうんうん、でそれをお医者さんに自動的にパッとすぐ送れるようになったりとかしてさ、うん、それでそのお医者さんが見て、あ、これとこれとこういう状態になってますねとかっつって診察できたりとか、うん、あとはサラダが入ってるボウルに、うん、そのガラスのボウルにね、イグゾーを貼り付けて、うん、これは何キロカロリーのそのボウルに映し出されたりとか、
うん、
もうね、アニメの世界で本当に。
じゃあイグゾーっていうのはフラットじゃなくてもいいってことか。
いいってこと。
あ、だとあれか。
うん。
こうなんかアニメの中でよくなんか
そう
こう看板みたいなやつがいろいろあるじゃん、
そう
動く看板みたいな、
そうそうそうそう、
ああいうのが現実化できるってことか。
そうだから、まあ、今は確かにそこまでは言ってないんだけど、うん、ただそういうビジョンを描きながら、うんうん、本当に未来への夢がこう広がっていくような技術に直結してるわけなんだよ、このイグゾーさんっていう技術っていうのは。
でもシャープもさ、やっぱりもうここにかけるしかないみたいなところもあるんだろうね、
う
ん、
そうそうそうそうそう。
でもそのイグゾーがもし、
うん、
まだほらレティーナってまだ文化が浅いじゃん、またできてからさ、
うんうん、
もうここでまた一つ進んじゃうわけじゃ
あ。そう、大事にしてほしい技術なんだよね、うんうんうん、本当に日本のさ、うん、誇れる技術だと思ってんだよ、
うんうん
うん、
だってこれが現実化したらやっぱり iPad とかさ iPhone も、うん、ますます薄くできるってことでしょ、
うん、そうだよ。だから逆に言うと、うん、そのうち最終的には空気中に向かって喋ってるアニメあんじゃんよく、
うんうんうんうん、
あれ現実の世界になるよな、
うん、俺さずっと思ってるやつが、うん、あれなんだよね、車の中にこう、うん、車のフロントガラスのとこに、
うん、
半透明っていうのかな、向こう側が見えるモニターが欲しいなって思うんだけど、
いいね、
それに近いこともできるかもしんないね。
できるっていうことだろうね、ホームページの動画を見てると ね、う
ん、なんか、うん、まあ向こう側が見えるディスプレイってあればいいなっていつも思うんだけどさ、
う
ん、
そうだね、
で空中に浮いてるような感じで見える。
一番進んでるのはアニメの世界だからね
まあ、何でもありだからね、そういうとこはね、
そうそうそう
何でもありの世界なんで、
まあこういうふうな未来のことを考えていくと、うん、来年も非常に楽しみっすよ。
じゃあ、
う
ん、そのシーテックで見てきた中で、まあ、シーテックってほら、うん、いろんなものが出てるとは思うんだけど、
うん、
まあ、シャロちゃん的にはイグゾーディスプレイっていうの、
そう、
あれが一番
注目してきた、
で一番未来を感じたってこと、
うん、そうで、シャープの人に手を握りしめて、
うんうん、頑張ってくださいと、
この技術を、うん、外国には渡さないでくれと。そして、うん、頑張ってシャープ何としてもね、うん、 頑張ってくれと、いうことで涙ながらに訴えてきて、係のお姉さんとお兄さんに。
あっちは何て言ってた？
うん、変わった人だなっていう感じで苦笑いしてた。
なんだこの人みたいな。とりあえずとりあえず分かりましたとは言ったけどみたいな。
うん、巣に戻ると一体おいら何やってきたんだろうと思うけれども。
でも、まあ、そうやってさ、シーテクとかね、すぐ、まあ、シャロちゃんその場所がさ、そういうイベントのやる場所の近くで
も、
う
ん、しかも千葉県なんだよ、ね、あのシーテックって
、ま、幕張
幕張なんだよ。
あの辺ってあれでしょ、もうケンチャリでチュチュって行ける距離なんでしょ。
行ける距離だから、
ね、ああいうとこすぐ行けるっていうのはいいよ ね、 いいね、だってやっぱり未来をさ、そうなんだよ、アップルもさ、そうやって未来を見せてほしいよね、やっぱり。今年はいっぱい製品がさ出てさ、あの面白かったけども、まあ、順当な、うんね、感じでポンポンポンと出してきたので、なんかサプライズがなかったじゃん。
まあね、でもこの辺の話をしててもですね、どうせまた来年もですね、煽られてアップル製品を買うわけですよ。
今年と同じパターンがね、春に iPad を買いみたいな。
結局私と秀知教授は来年も大した進化はしねえだろうということで、今年を締めくくっていってみたいと思います、うん、はい、
じゃあまだ早いけど、
はい、
あの皆さん良いお年を。
良いお年を。また来年もね、なんとかプレミアム買う少なめに配信していきたいと思いますので、
まあでもできれば今年もう一回ぐらい何かの機会にやれればいいかなと思うけどね。でもまあまあ一応ここで締めとくか。
そうだね、
じゃあ、はい、まあ今年も、はい、数少ない配信を聞いていただきありがとうございました。
ありがとうございました、
は
い、
来年は、はい、なんかスカイプのとこにね、来年はやる気出すぞってシャルちゃん書いてたんで。俺もねやる気は出してんだけどね。やる気は出してんだけど、ちょっと番組の内容もちょっとあれするか、短くしていっぱいやろうか。
そうだね、そうだね。
ね、もう15分の番組にして、うん、毎週配信するか。
でネタがすっげえ後半に来ると古くなってんだ、
う
ん、
そうそうそうそう、これ1ヶ月前っぽいなみたいな。でもそっちの方がもしかしたら喜ばれるのかもしれないしね、どうなんだろうね。
119小町。
じゃあこれカットで。
カットで。
でもどうなんだろうね、これね、みんなに聞きたい俺は。あの細かくいっぱいの方がいいか、大きく少ない方がいいのか、どっちがいいのか。
細かくは何分が細かく、でも前の話忘れちゃうんじゃねえのは、あんまり細かいと。
それはため撮りでしょ
う。そうか、分かった。
まあ、じゃあ
でも来年どうしたらいいか、119マックの行く末を、あの
皆さんどしどしこんな番組してくださいと、たくさん配信してくださいと、短くてもいいのでたくさん配信してくださいとか、はい、そういうご要望をお受けしますので、
はい、お待ちしております、ま
あ、もしかすると20分番組ぐらいを月4本やった方がいいのかなとかさ。
あ、そうかもしれないね、
う
ん、
ご希望どういうのがいいのかなっていうのもお聞かせしていただければ、ちょっとは考えてもいいよっていう。
なんでその上から目線
は。あ、そうか、こういう風の方がみんないいんだっていうかね、うん、
なるほどね、
世の中、長いものには巻かれたい人なんで。ね、あんまりあの反抗しても仕方ないので、長いものには巻かれる、強いものにはペコペコ、はい、はい、
まあ今年のまとめが強いものにはペコペコということで、
名言だよこれ、強いものにはペコペコっつうの
は。しょうもね、
まああのあれだね、選挙行って頑張ろう、う
ん、はい、分かりました、来年こそはじゃあやる気出していきましょう、
そう、
はい、それではお届けしましたらシャロと、
秀樹兄さんでした、
はい、ありがとうございました、はい、
じゃあまた来年
来年、
はい、お疲れっす、
お疲れっす。